おはようございます。
おはようございます。
お二人の話大変面白く聞かせていただいたんですが、後の方の川田さんのお話の中で、電通の鬼の実測というのがありましたですね。ずいぶん以前に私この言葉を読んで、吉田秀夫っていう人はすごいなと思ったんですが、彼の部下だった一人が今国際電通の社長をして古川さんっていうんですが、まあいろいろ聞きましたら、今もってやはりこれが我々の一つの大事な心構えになってますということでしたね。でこの中でですね、7つ目のね、自信を持て、自信がないから君の仕事には迫力も粘りもそして厚みすらがないという言葉がありますよね。でこの自信を持て、で私も若い頃自信を持て自信を持てって言われたんだけども、じゃあどうしたら自信が持てるかというと、この辺が分かんなかったですね。よし自信持とうと思ったって、そんな自信なんかすぐつくもんじゃないですよね。まあそれがまあ今日の私の話の切り出しに、切り口になるのかなという気がします。で人間はやはり自分が何かできたという、なんか成功したっていうか、できたやれたということがあると、それがこの自信の手がかりになりますよね。だからスコーレではまずやはり教えられたことを実行に移しなさいということを言いますよね。実行し継続し体験し習慣化する、さらにできればそれを自分の言葉で語れて、自分の言葉でそれを語って初めて自分のものになる、これを概念化と言いますよね。体験しただけじゃ自分のものとは言えないんですよね。自分の言葉でそれを語ることができて初めて自分のものになっていくわけですよね。じゃあその何でもいいからそれを実行して続ければいいのかということになるんですが、続けるだけでは意味がない。まあ、先日私岐阜に参りまして、岐阜に瑞龍寺というお寺がございます。末寺が 2,300 ほどのお寺の本山ですね。ここの住職が清田保南という老師ですが、この方は明神寺派の官庁の次にランクされる方です、ね、もう二十何年来の、まあ、親友といいますかね、大変親しくお付き合いしているわけですが、まあ、先日も、岐阜に入りまして久しぶりに会いますかということになって、じゃあ私が地元だから私がどっかあれしますということで、そこへお連れいただいたわけですが、まあ、いろんな話をしている中で、この同じ続けててもね、終始一貫っていうのと、 マンネリと別れるわけですよ。惰性ですよ。でどこに違いがあるか、やってることに命がこもっていれば接種疾患ですね。命が失われると惰性でありマンネリですよね。どういう、まあいろんな話の都合でその話をこうし、そうじゃないだろうかって言ったら、いやその通りだ、それいただきだってメモをしだしたんですけども、じゃあずっと続けて、何でもいいから続けるのはいいんだけれども、仕事でもね、毎日皆さん会社へ出かける、ある自分の自分の与えられたというかな、自分のポジションとしての仕事を持ってますよね。それやる。でそれをただこなしていくのか、それともこの常にこのまあ向上させるというか、より良い仕事の成果を求めて頑張っていくのか、このただこなしていくのとそうでないのとのこの違いってのは大きいと思うんですね。で今日まあお二方のお話があったわけですけども、まあさすがだなと思ったのは、お二人ともただ仕事をこなす生き方をしてたわけじゃないでしょう。そうじゃないですか、今日お話伺っててね。だからこういう会合を来て、こう今のご自分の体験を話されても、我々はああそうかと、なるほどなっていうふうに聞けましたよ。だけどただ仕事を こなしただけの人ってのは、定年退職したらですね、どうなりますか。だからそういう意味で私はこの自信というものは単なる自信だということだけじゃなくて、いろんなことにつながっていくんだろうなという気がするんですよね。で私はですから会員の皆さんに、会員の皆さんというのは普通女性会員が少ないので、今のところは9割ですよね。なんとか7割ぐらいになればいいなと思う。いや7割減るっていうんじゃないんですよ。男性会員が増えて比率がもうちょっと変わればいいなというふうに思ってるんですけども、でまあ皆さんに言うんですけども、この知を磨き愛を深めなる働きを育てる、これをまあ一つのスローガンにしてるんですね。知を磨き愛を深めなる働きを育む。で知を磨くというのはどういうことか、何も難しい本を読めということじゃないですよね。要するに常に工夫する、常に工夫する。今日お二方の話の中にそれが ありましたよね。常に工夫する。で私はなんていうか、もう常に工夫を心がけてるんですよ。例えば歩き方一つにしても、ちょっと今日お腹が出てますね。私だって今日なんか抗がんの 美少年とかよう言うわと思って 聞いてましたが、私だってそうですよ。若い時はみんなそれなりにだからそのスコーラ始めてから急に太り出したんですよ。まあ、食い力って言いますからね、とにかく頑張らなきゃいけませんか。食べたらブブブブブブ、これはいかんというんで気をつけて、大体この20年この方71キロから74キロか5キロぐらいまでの間でずっと維持してるんですよ。 もうそれは涙ぐましくはありません。ただちょっとした心がけですよね。朝ごはん、どうしても夜が重たくなるから朝ごはんと昼ごはんをちょっと抑える、それだけのことですよね。そして必ずもう30分歩く。話が横道にそれましたけれども、まあ、こういうくだらない話の方が大体皆さん人気があるんですが、要するに常に工夫する。歩き方でも横隔膜をちょっと上げてね、そうするとね、腹式呼吸で歩かないとねダメなんですよ。今はもう黙っててもそうなりましたけども、パッパッパッパッパッパッと歩くわけですよ。で歩くんでも足じゃない、腰で歩くんですよ。腰、武道の世界で腰でこなすじゃないですか。それを演劇もそうでしょ。あそこに世界の蜷川さんのにしごかれてる人がいますから、これをやってたら自然にこの体このなるんですよ。で歩き方、まあ、私の場合かっこいいかどうかわからないけど、たらんたら歩くよりはかっこいいはずですよ。常に何でももっと良くなる、もっとこうすればどうだろうか、常に工夫を凝らす。これを覚えたのは私が27年前ですかね。そのさっき清田老子の話しましたが、この清田老子とお会いしたのがこの瑞龍寺というのは岐阜の市内なんですけども、もう一つ山の奥の方に正源寺という元巨人軍の川上監督が行かれた禅寺があります。そこでまあ清太郎氏とお会いしたんですけども、10年私通いました。で1日に10時間座禅させられるわけですよね。で大体20代ですよ、みんな20代から30代ぐらいまで、40過ぎてからこっちへ行きましたでしょ。だ本当に大変なんですよね。もう途中からまあ小川本部長も来るようになったけども、特に夕方ね、4時半前後から禅堂に入って10時ぐらいまで、12月ですよ。で開けっぱなし窓は。でこれ途中ちょっと休憩あるだけで座りっぱなしですからね。まあこの足を乗せ、片っぽの足を乗せたその下がね、もう本当に痛くなる、切って捨てたくなるんですよ。もうどうしてもで動くとね分かるんですよ。もうそこ行ったらもうそのね、シャバの身分と関係ないですから、もう運水以下の身分ですから、言ったら孤児さんって、あれ戒名であるでしょ、なんとか孤児って、あの孤児ですよ、ね、孤児さん、長池さんなんて言ってくれない、まさか会長全然老子は言ってくれますよ、老子の部屋でお会いするときは、まあ、先生はとか、いや会長はとか言う。で一般の人なんか全然関係ないですから、この修行のシステムの中でビシビシやっていくだけですから。ところがね、案外逃げ道があるんです。それはどういう時かというと、人が叩かれてる時なんです。もう朝から修行してから、特に若い人たちだから疲れて寝るんですよ。寝るとね、叩かれるんです、警策というのでね。で曹洞宗というのは面壁、壁に向かって座る、臨済は壁を背にして座ります。だから叩くときはですね、叩かれる場合はこれずっとこうお辞儀、深く前にお辞儀するわけです。 で背中を叩かれて、これがまたね、もうな慣れてる雲水が生唾を飲み込むほどにバシバシバシっていう音なんですよね。私も1年目叩かれたんですよね。その晩もう痛くて寝れなかったんですよね、最初。でも慣れるとね、人が叩かれる瞬間を待つわけ。自分が叩かれると思ってないから、バシバシッと叩かれてる間に足をカッカッカッ叩いてる直実がもう目をこっちにやってるから、その間にカッカッて、知らんから。でも袴は乱れてますけどね、でも動いてるとこ見られてないから。まあいろいろ話が、まあ冗談じゃないですけど、冗談のような冗談でない話ですが、このいろいろもう自分の限界にもどうしようもないところでもいろいろ工夫するとなんとかなる、そういうこのことから、何でもこれはできないと諦めたらダメなんだっていうことを覚えましたね。だからそういう点で家庭の主婦の方には、食事の料理の仕方でも、掃除の仕方でも、洗濯の仕方でも、何でもただこなすんじゃなくて、常にいい、より良いものを心がけなさいということを、まあ皆さんに話してるんですが、これは毎日同じような仕事をしててもですね、さっきお話ししたように、ただ惰性でやるのと、常にこの工夫を心がけてやるのだよ、その時に結果は出なくても10年後にその人の中身が育ってるわけで、それから血を見分け、愛を深め、愛を深めるっていうと五体操のように聞こえるかもしれませんが、それは要するにこの共感する世界を持ちなさい、それを豊かにしなさいということです。共感ということですね。で、私たちは感性がネガティブ、否定的になっていると気持ちがクローズされます。ところが肯定的な感覚で物事が捉えられるようになると、かなりのことがそれが受け入れられるわけです。で、私はどっちかというと昔から人の好き嫌いが非常に激しい人間でした。だから友達をたくさん持つということをしませんでした。ほんの限られた一人か二人の親友、今もってその親友と付き合ってますよね。幼稚園が一緒ですよ小中高で、まあ私は本当は政治家になるつもりだった。で、彼は弁護士です。もう一人3人いたの。彼は実業家。だから私の政治資金を彼が、この実業家になる友人が稼いで、選挙違反で何かあったらその友人が私も守る。そんな話をしてたんだけど、私はもう政治足洗っちゃって、こういう教育の方に来ちゃったわけですけど。その弁護士の友人ですね。私がスコールを始めた時からずっと相談相手になってくれてましてね。で、まあそういう、ですからこの誰とでも付き合うということはすごく苦手でした。ところがこういう仕事をする上で非常に重要になったのは何かというと、カウンセリングなんですよ。スコール協会の今日があるのはこのカウンセリングなんですよ。カウンセリングだって欧米のですね、カウンセラーがやってる、ただ聞いて、あ、それだけではそんなんじゃダメですよ。聞いてその問題の仕組みを解明して、問題点を摘出して解決するためにはどうしたらいいかっていう方向づけを与える、そこまでできなかったら日本でのカウンセリングは成り立ちません。 うん、カウンセリング、その人の親身になってカウンセリングするためには、私の目の前に座った人いちいち好き嫌い人ったらできません。自分の私的感情はもっとどっかへ捨てて、特に最高の答えを出すには、その人を目の前にいる人に対しての愛情というかね、好意というか、これが必要なんですよ。なんとかこの人のためにというものが必要なわけですよ。だから最初の頃はまずこの私が心がけたことは、目の前に座った人のいいところを3つね、瞬間的に見出すようにする。できるだけ短い時間帯の間にいいところ、悪いところはすぐ分かるんですよ。すぐ分かる。そうして、そうすることによって自然とこのコミュニケーションができるし、まあそれなりにこうしたらどうですかというものが出てくるわけですね。だから自分の共感力を育てるということが愛を深めということの中身なんですよ。自分の共感力、まあ20分で話せとか25分までとかあるから、いろいろ気にしながら共感力を深め、広げるには、豊かにするにはどうしたらいいかという問題がありますけどね。簡単ですよ。女性の会員さんはもう耳にタコができるぐらい私の話聞いてます。それは美しい花見たら美しいと言えばいいんです。景色が綺麗だったら景色が綺麗だ、お風呂に入って気持ちが良かったら、ああ気持ちがいい、いわゆる快感覚の言葉をですね、快感覚の言葉を常に出す、明瞭に出す、こういうトレーニング、トレーニングっていうか常にそれを心がけていく。そうするとその言葉が自分にフィードバックするわけ、そして自分の感性を耕してくれるんです。だからこのあれですね、それを続けていくうちに自然にこの共感力が高まっていきます。共感力が高まると無理して相手の長所を見ようとしなくても見えるようになる、見ようとしなくても見えるようになる、無理に褒めようとしなくてもですね、そういうことが出てくるようになる。そして最後がなる働きを育む、なる働きつまり物事を成し遂げる力ですよ。これがないとどんなに愛情豊かでどんなに知恵があってもですよ、この何の役にも立ちません。物事を成し遂げる力のない知恵というのは批評家の知恵ですよ。物事を成し遂げるところのない愛は同情の愛ですよ。みんなで良くなろうというものをですね、作り上げていく場合に大事なのは同情の愛じゃしょうがないですよ。じゃあそういう物事を成し遂げていく力を自分の中に育てていくにはどうしたらいいかということですよね。そうすると自然が我々のお手本としてあります。宇宙といっても自然の仕組み、宇宙の仕組みっていうのは決まったことが決まったようにずっとなされてますよね。春が来て夏が来て秋が来て冬が来て、これが繰り返されてます。決まった時間に太陽が出る、本当は太陽が出るという言い方はおかしいんでしょうけど、一応出る。そういうこの決まり事の中に芽から、種から芽が出、葉が茂り、 花が咲き実っていくわけで、だから同じことを繰り返していくうちにですね、このなっていくものがあるわけですよ。そこでさっき言ったその惰性と終止符が分かれていくわけ。だから例えばスコーレ教会で早朝研修っていうのをやってます。男の方々は夜仕事で遅くてなかなかね無理のようですけども、決まった時間に決まった場所へ行って決まったことをする、これをずっとするだけで心の中に育つものがあるわけですよ。だから皆さんの中で、ああ早朝研修毎朝無理だけど何かどうしたらいいかっていう人がいるとすれば、自分で決め事を作ればいい、2つか3つそれをやっていくんですよ。そうするとさっき言った鬼実足の中の自信にもなるし、自分の中の物事を成し遂げていく力っていうものがついていくわけですよ。でどうぞですね、そういうことでスコーレでいろいろ私が本に書いたりしてることは大体常識です。だから読めばわかりますよ。だけどいくら知識でそんなの身につけたって何の役にも立ちません。現場で実際にそれが力となり知恵となるものをこのマスターズでね、皆さんが掴んで変えられるような学び方でなければきっと意味がないですよ。だいぶ熱くなりました。ちょっと汗ばんでまいりましたね。ちょうど時間もこうなるかと思いますので、これで終わらせていただきます。どうも先生ありがとうございました。
会長ありがとうございました。